ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
藤田香織です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて今日のテーマなんですが、
はい、
禅の言葉、禅語から全速行動という言葉をご紹介したいと思います。
全速行動、
はい。このお話は、本からのご紹介になります。増野俊明さんが書かれた、このタイトルが考える前に動く習慣、
はい、
はい、これ聞いてどう思われます？
考える前に動く、大事ですね。考える前に動く習慣、
どっちのタイプですか？考えてから動きますか、考える前にもパッと動きますか？
そうですね、私考える前に動いてしまうタイプなので、一歩立ち止まって動かないといけないなと思ってた時に、うん、考える前に動く習慣、
う
ん、なるほど。
おお、どういう内容か、
はい、気になりますね。
はい、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
この本の、
はい、
考える前に動く習慣の第1章の、
はい、
まあ、一番最初の第一節からご紹介をしたいと思いますので、読んでもらいましょうか。はい、
はい、
よろしくお願いします。
緊張します。お願いします。はい、考える前に動く、それが禅の基本。まずシンプルに一歩踏み出す。禅の習慣についてはこれから本文の随所でお話ししていこうと思っていますが、初めにでも述べたように、その基本は同じことを理屈抜きで繰り返すということにつきます。毎日毎日、寸分の違いもなく、座禅を、度胸を、サムを、体を使って繰り返していくことで、考える前に動く習慣を身についていくのです。人は皆それぞれ独自の人生を歩んでいます。その一歩一歩に色濃く影響を与えているもの、それが習慣です。皆さんにも長年の間に身についた習慣があるでしょう。例えば朝、早い時間にスパッと起きる人もいれば、いつまでも布団の中でぐずぐずしている人もいる。当然朝の過ごし方は違ってくるわけです。前者は家を出るまでに余裕がありますから、きちんと朝食も取れますし、その日のスケジュールをチェックすることもできます。一方、後者は食事を取ったり取らなかったり、身支度をきちんと整える時間も十分にないまま家を飛び出すことになるのです。仕事の面においてもプライベートの面においても、どちらがその日一日充実して送れるかは言うまでもないでしょう。その朝の習慣は1年365日、何年も何十年も繰り返されるのです。両者の人生が大きく違ったものになるのかは明らか。習慣はある意味とても怖いものと言えます。ここで考えていただきたいのは、朝起きるのは誰にとっても辛いということです。驚異的に目覚めが良いということならともかく、もう少し寝ていたい、布団から出たくないという誘惑に駆られたことなど一度たりともないという人はいないはずです。それでも起きる、辛くても起きる、要はそうするかどうかです。そしてそれをコツコツ続けるかどうか、続けていれば辛さを感じなくなり、さらにはスパッと起きることの心地よさを感じるようになるのです。それが早起き習慣になるということでしょう。イングランドの原作家、詩人のジョン・ドライデンのドライデンに次の言葉があります。はじめは人が習慣を作り、それから習慣が人を作る。習慣、とりわけ良い習慣は自然に作られるものではありません。意思を持って何かに取り組み、それを繰り返していくという人の行動があって初めて作られるというのが、ドライデンの箴言の前段の意味です。行動しなければ習慣にはならないということですね。しかし一旦習慣になってしまえば、今度はその習慣が人を作る。このドライデンの箴言の講談は、習慣が人生の歩み方を決めるのだという解釈もできそうです。次に挙げた早起きとグズグズの人生を想像したら、 このドライデンの言葉がまさしく聖国を射たものであると納得できるのではないでしょうか。これも初めにで述べましたが、禅では禅則行動という言葉の通り、何より行動することを重んじています。あれこれと頭で考えるのではなく、自分がいいと思ったのならこうしたいと思ったのなら、その心に素直にした方がいい、その心に素直に従い、まずシンプルに一歩踏み出す、実行してみる、習慣化はすべてそこから始まるのです。
はい、ありがとうございました、
はい。
習慣という言葉がたくさん出てきましたが、
はい、
これ読まれて感想いかがでしたか。
あ、もう本当その通りだなって思います。その通りというか、
うん、
その文にあった初めは人が習慣を作り、それから習慣が人を作る、
うんうんうん、
なるほどな、うん、なんか私読んでて、うん、あ、私のことだって思ったところがありまして
どこですか。
起きる、辛くても起きる、要はそうするしかない。私すごい早起きが苦手でなんでみんな辛くても起きてる、
うん、
要はそうするかどうか、うん、本当にそうだなと思います。なので、うんうん、人が、私がまず習慣を作って、
うん、
習慣が私自身を作っていけるような生活をしていきたいなと思いました。
わかりました
、はい。
習慣にはいろんな習慣があると思うんですけども、
はい、
例えば笑顔も習慣なんですよ。
おー、なるほど。
笑顔が習慣の人は、
はい、
いつも笑顔だから、うん、やっぱりその笑顔が今度その人のキャラクターを作っていくので、うん、周りの人もあの人いつもニコニコして明るいいい人やねっていうイメージがまた伝わっていくじゃないですか、
はい、
やっぱり笑顔が習慣っていいですよね、
うん、大事ですね。
逆に笑顔が習慣になってない人は周りからあの人なんか怒ってんのかなとか、
うん、
愛想ないなとかいうふうに思われると、こう距離を置かれてしまってこう、ね、
はい、
仲良くとかなりにくかったり、
ね、そうですね、友好関係も、
ね、
笑顔はね、そんな、はい、些細なことであっても大事ですね、
はい、
すごく、
はい、
なるほど、
素敵な笑顔も習慣、大事です、
心がけていきます、
うんうん、まあ、実際その顔もその表情筋っていう筋肉でこうね、
うんうん、
できているので笑顔筋肉が発達していると、
はい、
笑顔は作れるんですけど、
はい、
発達してない人はなかなかこう笑おうにも笑えなかったりします。
なるほど、
はい、
だから習慣的に笑顔にしていることによって自然とその笑顔が定着していくってことですよね、
うん、
筋肉も覚えていくというか、
で毎朝顔を鏡で見て、
うんうん、
こう歯磨きの時ににっこり笑いながら歯磨きをするといいらしいですよ、
は
い、
あ、なるほど、
うん、そうそう、
歯磨きの時でさえも
歯磨きの時にこうにっこり笑顔を作ると、
ね、あ、大事ですね、
そういう習慣を、
うんうん、
ね、こうつけていくのが大事かなと思います、う
ん
う
ん、はい、大事です。
もう一つはね、
はい、
褒め言葉っていうのあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれも習慣なんですよ
あ、そうなんですか、
うん、で褒め言葉ってこう褒められるとみんなまあ嬉しいと思うじゃないですか、
はい、
ところが褒め言葉って人それぞれこう刺さる褒め言葉が違うんですよ。
あ、そうですね。
なんて言われたら嬉しいですか、藤田さん。
うわー、なんて言われたら嬉しいかな、
うん、
そうですね、外見だったら、
うん、
あ、それこそさっきの笑顔が素敵ですねって言われたら、
うんうん、
あ、嬉しいなって。
あ、笑顔素敵ですよね、本当に。
ありがとうございます、う
ん、本当に思います
嬉しいです、うん、内面だったら気が利くねとか、うん、
あ、気が利くね、
そういうことを、そうですよね、なるほど。人によってなんか何を求めてるかによって変わりますよね。
違う違う違う、僕は気が利くねって言われても、
はい、
多分ピンとこないんです。
あ、そうなんですね。それは当たり前だからですか。
いやいや、気が利いてると思ってないから。
あ、
外れてるしとか思って
なるほど。じゃあどういったことを言われたら嬉しいですか。
あ、僕ね、天才って言われたら嬉しいんですよ、
はい、いや、もう天才ですよ、もちろん天才ですよみんなが暗黙の了解で天才と思ってます。
アンディさん、天才ってあのなんかこう自慢してる意味ではなくって、
はい、
僕はこう思っているんですよ。神様からいただいた才能と思って預かってる才能なんですね。でみんな違うじゃないですか、
はい、
みんななんかの天才なんですよ。
うん、
それ気づいてる人もいるし気づいてない人もいると思うんだけど、
はい、
僕は僕なりになんかこうちょっと人よりも得意なものが、まあ、多分あったりするので、
はい、
それをまあ勝手に天才と、
はい、
理解して、
はい、
でそれを 世のため人のためにこう使うのが大事と思ってて、
はい、
でそれを天才というと。
すごい、うん、え、人より優れているものって何ですか。
何やろうね、
はい、いや、なんかすごく最近それを思ってて、うん、みんな違ってみんないいっていう言葉すごいよくわかるんですけど、なんかみんなと同じだったら確かにその子がいる価値だったりだとか、そこにいなくても良い存在になっちゃうのはちょっともったいないな。でも私しか持ってない才能って、
うん、
簡単のようで難しくって、うん、分かっているようで分かってないなって、うん、すごい深いなと聞いてて今思いました。
この場合は、はい、多分まあ、あの世を忍ぶ仮の職業に大学の先生というのがあるんですけど、
はい、
そういうちょっとまあここ難しい理論的な話が割と理解できてしまうんですよね、うん、
あ、そうなんですね、うん、まさしく天才ですね。
わかんないですけど、それを今度は自分が理解しただけじゃなくって、うん、それを解説するのに最近ちょっと漫画を描くようにしてて、
あ、
漫画を使って例えば心理学の理論を漫画で解説するとか、
はい、うんうん、あ、なるほど、また違ったもので
説明してあげると、組み合わせちゃうんだよね。で漫画も描いてるんだけど、この歴史ものの漫画とかも描いてて、
なるほど、
それにテーマソングをつけて歌っちゃえみたいな、
は
とかね、
多彩、すごいいろんなことにチャレンジしてますよね。
なんかこう、はい、複数のことがそれなりにできてしまってるので、
うん、
なんか一つに秀でるというよりは、うんうんうん、こういくつかを組み合わせて、 A と B を組み合わせて新しいなんか世界観を作ろうみたいな、そういうのは割と好きかな。
なるほど、
うん、
楽しい人生だと思います。
楽しいかも。で最近こういう禅とかにも関心があって、
うん、
禅でうーんと僕がこう知り得た情報を、はい、皆さんとシェアしようと思って、うん、いろいろちょっとイベントも最近やりだしていて、
うんうん、確かに禅といったら、あ、そうですよね、うん、なんか国内のみならず海外でも注目されてますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、あのアップルのスティーブ・ジョブズも、うんうん、
はい、
禅にすごく注目して、
うんうんうん、
あの iPhone はこれはあの
iPhone 持ってます、はい、
iPhone のこのデザインは、
うんうん、はい、
こうシンプルさを追求した禅のデザインなんですよ。要するに、
なるほど、
うん、無駄をこうねカットして、
へえ、
無駄なデコボコとかがないでしょ。
確かにないですね。
そういうことなんですよね。
うん、
うん、
ごちゃごちゃしてないですしね。そうそうそう、確かに、
まあそういうふうにまた禅の話で、皆さんに盛り上がってきたらいいなと思います。
はい、
はい、さてそろそろもうお時間になりました。
早いですね、あっという間、
は
い、
この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
藤田香織
でした、また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。